今日も先週までの話に続きまして、使徒言行録の7章に記されております、ステファノの説教から学びながら、礼拝を捧げてまいりたいと願っております。このステファノというのは、すでに申しましたけれども、キリスト教会が生まれたばかりのその初期の時代に、キリストの弟子として中心的な働きをした人の一人でありましたが、この使徒言行録の7章においては、旧約聖書のイスラエルの歴史を語りながら、そこに表された神の恵みを、神の御業を明かししております。ただその際、私たちが改めて思い起こしておきたいことがあります。で、それは、このステファノがどうしてこの説教を語ったのかという、背景というか、理由ですね。それは、彼が被告として、つまり、何らかの罪を犯したものとして、ユダヤ人たちから訴えられた、その裁判の席において、自分の信仰を明かしするために、そのために、この言葉を彼は語ったんです。この当時、キリスト教会に対するユダヤ人たちの迫害が始まっておりました。キリストを信じる者たちが、イエス・キリストこそが救い主である。イエス・キリストこそがイスラエルの王であると述べ伝え始めたから。そして同時に、そのキリスト者たちが、ユダヤ人たちの重んじている律法や神殿といったものに対して、批判的に語るような面があったから。そのために、ユダヤ人たちは、迫害を始めたんです。で、そのユダヤ人は、たちは、教会の主だった人物の一人である、ステファノを逮捕して、彼を神を冒涜する者、そして社会の秩序を乱す者として、裁判にかけて訴えたんです。その中でステファノは自分の信仰と、自分の立場とを弁明するために、口を開いて語ったわけですが、そのためにその聖書の示す神の御業を語ったんです。特にこの場面では神の律法を、ユダヤ人たちが重んじているその神の律法を人々に伝えた人物として、人物であるモーセについて語っております。そして、その彼の言葉のこの場面、特にこの場面の人の中には、自分の信仰の正しさを語る一方で、実は自分を訴えているユダヤ人たちの方こそ、神の御心に背いているのではないのかという問いがありました。神に反しているのは自分ではないのだ。むしろ、聖書の示すところに従うならば、ユダヤ人たちこそが神の本当の御心をないがしろにして、聖書の教えに背くことをしているのだと、そういう主張が彼の言葉には込められております。今日の箇所であります、この使徒言行録の7章39節以下を見ますと、そのあたりのことがはっきりと聖書に即して語られております。39節から41節まで見てみますと、こうあるんですね。けれども先祖たちはこの人に従おうとせず、彼を退け、エジプトを懐かしく思い、アロンに言いました。私たちの先に立って導いてくれる神々を作ってください。エジプトの地から導き出してくれたあのモーセの身の上に何が起こったのかわからないからです。彼らが若いお牛の像を作ったのは、その頃で、この偶像に生贄を捧げ、自分たちの手で作ったものを祀って楽しんでいました。この時、ステファノは、直接自分たちと向かい合っているユダヤ人たちのことを直接語ったわけではありませんが、むしろ聖書の、旧約聖書の物語を通して、 彼らの在り方を、その信仰を問うたのです。まあ、この部分に関する詳しいことは、出エジプト記、旧約聖書の出エジプト記というところに詳しく書いてありますので、まあ、そちらをまたお読みになられたらよくわかると思うんですが、まあ、イスラエルの人々はエジプトにおいて、まあ、奴隷として虐待され、非常に苦しい生活をこう強いられておりました。でその中で、まあ、本当に苦しみのゆえに、誰に助けを求めればいいのかもわからないまま、まあ、嘆きうめく以外なかったわけでありますが、神様はそのイスラエルを決して放っておいたわけではない。むしろその彼らのうめきを神様は聞き届けてくださって、モーセを指導者として使わし、彼らをそのエジプトの苦しい生活から救い出してくださった。ところが、まあ、大変なその神様の奇跡をもって、不思議な技をもって彼らはエジプトから救い出されたわけですが、しかしそのようにして、エジプトを出たイスラエルを待っていましたのは、楽園のような生活ではなくて、何の苦労も不自由もない生活ではなくて、40年にも及ぶ荒れ野の旅でありました。イスラエルの人々にしてみれば、これは大きな試練であったはずであります。しかし実際には、まあ、神様はそうした荒れ野における試練を通して、イスラエルが本当に、人々が本当に神の御心を知って、神の語る御言葉によって生きることを学ぶように、まあ、願っていたわけですが、まあ、人々はそのことが分からなかった。そして39節、まあ、今読みました39節にある通り、人々は神が立てたモーセに従おうとしないで、そのモーセを退けてエジプトを懐かしく思い始めた。そう言うんですね。あれのでこんな苦労をするくらいならば、エジプトにいた方がずっとマシだったと。あの当時の苦しみはすっかり忘れて、彼らはエジプトを懐かしがった。そして、ついには金の格子の偶像を作って、それを自分たちの神々のように崇め始めたと言われております。まあ、実際この41節の言葉もう一度見てみると非常に印象深いですね。まあ、若いお家の像を作ったのはその頃で、その偶像に生贄を捧げ、自分たちの手で作ったものを祀って楽しんでいました。自分の手で作ったものを祀り上げて、自分たちの神のように祀り上げて楽しんでいた。あれの中で彼らは苦しかったはず。なんとか自分たちのまた道を見出そうとしていたときに、彼らが何をしたか、自分たちの思いに任せて、自分たちの思いに従って、偶像を作って祭り上げて楽しんだ。彼らのしたことがどれほど神様の御心から滑稽なほどに離れていたか、そのことがここに働いています。しかも大事なことは、このような話はただ昔々そのモーセに従ってエジプトを出たそのイスラエルの人たちだけの話ではないということですね。先ほども申しましたけれども、そのようなイスラエルの姿を通してステファノは今自分たちを訴えているユダヤ人のことを語っているんです。彼らも同じことをしているのではないのか。彼らも同じように、まあ、自分たちは良かれと思ってしているんだろうけれども、神の御心に背いた、それも滑稽なほどに神の御心から離れてしまったことをしているのではないのか。 確かに今のユダヤ人たちは、まあ、今ステファノの目の前にいるユダヤ人たちはモーセ、そんな金の格子の像なんか作ってはいないでしょう。モーセの律法を重んじて、それを厳格に守って、真面目に守っているのかもしれない。そして自分たちこそがその律法を守るものであり、自分たちこそが神に仕えるものの代表であるとして振る舞って、ステファノをはじめ、キリストを信じる者たちを訴え裁いている。でもそれが本当に神の御心にかなうことであるのかどうか。で、今日のところの37節で、37節にこういう言葉があるんです。このモーセがまた、イスラエルの子らにこう言いました。神はあなた方の兄弟の中から私のような預言者をあなた方のために立てられる。まあ、この言葉はモーセが荒れの谷の中でイスラエルの人々に、まあ、むしろ晩年に語った言葉なんですが、これはモーセ自身が自分が全てではないんだ。自分が神ではもちろんないし、また自分が神の御業を全て完成するものでもないのだ。むしろ後に自分の後に神様が、まあ、私の自分のような預言者を立ててくださる。その方が、あなた方のその救いの技を完成してくださる方なんだ。あなた方はその人にこそ、まあ、もちろん自分をないがしろにしていいという意味ではありませんが、あなた方はその神が新たに立てる預言者にこそ聞き従わなければならないぞ。そう言い残した言葉なんですね。そしてキリスト教会はまさにモーセはこの時イエス・キリストのことを預言していたんだと。モーセ自身が神様がその一人をイエス・キリストを私たちに与えてくださって救いの技を完成してくださるんだと、モーセ自身がここで預言しているんだと理解したんです。あなた方はそのキリストにこそ聞き従いなさいと、モーセが神の言葉を託されてあなた方に伝えたのではないのか。しかしモーセモーセと言ってモーセを重んじているふりをしているユダヤ人たちがそのモーセの証ししているキリストを受け入れようとしていない。むしろそのキリストを信ずる者たちを非難し退け迫害している。ユダヤ人たちこそが神の御心を見失い神の御心に背いているのではないのか。その問いがステファノの言葉の根底にあるんです。そしてこの問いは今この聖書の御言葉を聞いています、聞かされています、私たちに対しても同じように向けられているということを、私たちは今また誠実に謙遜に受け止めなければなりません。ステファノはただ2000年前のユダヤ人たちのことをだけを言っているわけではないのです。私たちがステファノと一緒になってユダヤ人たちはダメなやつだねと批判をしていれば済む問題ではないのです。むしろ私たちもまたこの神様からの問いの前に改めて立たなければならない。神様の民とされた者として神様の救いに預かり招かれた者としてこそ、私たちはあのイスラエルの人々と同じようにユダヤ人たちと同じように神様からのこの問いのもとに立たなければならない。そしてここで改めて、まあ、今日の聖書の御言葉をもう一度こう振り返っているんですが、 その時このところで私たちは、あれのという言葉が、繰り返して働いていることに気がつくことができます。あれのですね、36節。この人が、エジプトの地でも、航海でも、また40年の間、あれのでも不思議な姿と印を行って、人々を導き出しました。神様がイスラエルの人々をモーセを指導者として使わせてエジプトから救い出してくださった。でその彼らは先ほど申しましたようにすぐに約束の地に入ることができたわけではなくて、反対に40年もの間荒野をさまよい、さまよい歩かなければならなかった。で、荒野というのはもちろん苦しい場所ですが、生きることさえ困難な場所でありますが、ただ苦しいだけの場所ではなくて、まさに試練の場であった。そこでさまざまな苦しみや災いに直面させられながら、同時に私たちの姿が表されていくんです。上辺の表面的なもの、別に悪意であったわけでなくても、私たちが格好だけ作っているもの、そういうものはもはや通用しない。そういうものがみんな取り去られて、私たちの中にある思いや醜い思いや不信仰な思いや罪の思いがそのままさらけ出されてしまう。それがあれのという場所です。しかしここで語られているのは、聖書が私たちに語っているのは、このようなあれのにおいて神の言葉が私たちにもたらされるということです。あちらこちら見るみたいですけれども、38節の方に目を向けますと、もう一度ここにあれのという言葉が出てまいります。この人があれのの集会において、シナイ山で彼に語りかけた天使と私たちの先祖との間に立って、命の言葉を受け私たちに伝えてくれたのです。もちろんこの人というのはモーセでありますが、印象深いのはこのモーセが神様から命の言葉を受けて私たちに伝えてくれたのは、まさに荒野の集会においてであったということです。でもちろんモーセが伝えたのは律法のことですが、その律法というのは神様が与えてくださる命の言葉なんですね。何かを律法と言いますと、私たちは堅苦しいもの、形式的なもの、で私たちを裁いて、私たちの毎日を窮屈にしてしまうような形式主義的な上辺だけの偽善をもたらすもの、そういう幻想ばかりを思い起こしてしまうかもしれませんが、本来はそうではないんです。律法というのは神が与えてくださった命の言葉、神の口から出る一つ一つの言葉であり、私たちに新しい命を、その都度私たちに、いやむしろ固くないなっていうと、私たちをその都度新たにみずみずしい命に作り変えてくださる、そういう命の言葉なんだということです。でもちろん律法には厳しい裁きもあります。私たちの中にある隠れた罪や、私たちが隠している醜さや嫌な思いというもの、また高ぶった思いというものを明らかにして打ち砕く力がある。でもそれは決して私たちを滅ぼすためのものではないし、 私たちから生きる力を奪うためにあるものではない。反対に、この私たちの古い私たちの中にあって、私たちを頑なにしたり傲慢にしたり、独り弱りに自分を正当化する道に突進させたり、偽善者にさせてしまう、そういう醜い罪を、罪の思いをあらわにしながら、焼き尽くしながら、そういうものをこそ、古い私たちをこそ滅ぼしながら、そこに神様から来る新しい命をもたらしてくださる、そういう命の言葉が律法であり、神の言葉です。そして、この38節にもう一度戻りますが、その命の言葉が私たちに与えられるのは、いつもあれのなんだということです。何もない、いや、さまざまな試練と私たちの罪や不信仰しかないようなところにこそ、神の命の言葉がもたらされる。ユダヤ人たちは、自分たちこそが律法や神殿を守る者たちだと、自分を誇り、キリスト教会を非難してまいりました。確かに彼らの守っていたものが立派なものだったかもしれない、彼らの信仰の結果かもしれない。しかし最終的にはそのような人間が作り上げたものというのは、神の言葉をもたらすものではない可能性があるんです。いや、少なくとも信仰的なんだから、昔から大事にしてきたんだからということだけで、自動的に神の命の言葉がそこから溢れてくるわけではないのです。むしろ反対に、そういうものはどのように信仰深く見えても、どのように善意に見えても、人を裁き、人を痛めつけ、滅ぼすような堅くなな言葉と堅くなな心を生み出すことが多いのです。ユダヤ人たちの、もちろんユダヤ人たちの問題だけではなくて、私たちも同じです。自分が作り上げたもの、自分の固くなに自分がしがみつくものは、私たちの命を奪い、人の命をも殺してしまうものに常に変えられてしまう。だからこそ私たちは荒れ野に、いつも荒れ野へと導かれて、荒れ野において与えられる命の言葉を聞くのです。それによって初めて私たちは神様の命を改めて自分に受けることができる。で、ちなみにこの38節の荒れ野の集会という言葉でありますが、この集会という言葉は新約聖書で教会を意味するのと同じ言葉です。強いてギリシャ語を申しますけれども、エクレーシアという教会という、あの教会を表す一番大事な言葉、それがこのアレノの集会という、あの言われている、訳されているこう集会という言葉と全く同じなんです。つまり本当の神の教会、キリストが私たちを招いていらっしゃる、そしてキリストが私たちを生かしてくださる教会というのは、荒れ野にあるんです。立派な神殿、立派な街道、もちろんそういうことが、全て悪いとは申しませんけれども、そういうところに命の言葉があるわけではなくて、少なくとも自動的にあるわけではなくて、私たちは荒れ野においてこそ、そこにこそ教会があり、本当の命の言葉が そこにおいてこそ初めて私たちに与えられていくのです。私たち自身も自分の固くなさということをこの神の言葉の前にいつも新たに思わされさせられるのではないでしょうか。自分なりの偶像を築いて、自分なりの教会を築き上げて、その中に閉じこもって神を祭り上げて楽しんでいる、それが信仰生活であるとするならば、なんと命のないものでありましょうか。自分に合わせて、自分に都合のいいように作った神様を祭り上げているところには命はない。命の言葉は荒野において、荒野の教会において、時には私たちの罪が あらわにされていく中で、私たちのそういう傲慢さが打ち砕かれていく中で、初めて神様の手によってその都度その都度新しく私たちに与えられていく。そこで私たちは初めて本当の命に救い変えられて新しくされていくことができる。その命の言葉を私たちはこのところで聖書から聞いていくのです。ただ新明記が言っていましたように、じゃあ命の言葉というのは何か難しいものなのか、遠くの方にあって、私たちを超えた高尚なところにあって、そういうものであるのかと言えば、そうではないんですね。あれのにおいて私たちが経験するさまざまな試練の中で、私たちがつまずき倒れてしまう、罪に破れてしまう、そういう私たちのところにいつも新しくもたらされるもの、そこにこそ神様がイエス様において来てくださって私たちに伝えてくださる。私たちのあれのがどこであるか言ってくれば、悲惨な生活が素晴らしいんだということを言いたいわけではないのですよ。それぞれのあれの自分の罪が吹き出してくるような、それぞれのあれのにおいて神様が新たに私たちと出会い、私たちに与えてくださる、その命の御言葉に耳を傾けてまいりたい。この週の歩みもそのような神の言葉に聞き従うものとして新たな歩みを始めていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、命の御言葉はあなたのもとにあります。命の光は私たちを生かし、また隣人を生かす命の光はあなたのもとにあることを私たちがまた新たに聞くことができ感謝をいたします。固くなで自分の偶像に、目に見える偶像により頼んでしまいがちな私たちでありますが、どうぞ荒野の教会においてあなたが常に豊かな命の御言葉を与えてくださいますよ。私たちがまたその御言葉にこそ耳を傾けて、そんな中にあってもあなたの御言葉を学びつつ、聞き従う者としてあなたの命を生き、あなたの命を明かししていくことができるように導いてください。そのような、また私たちの教会がそのようなあなたの教会として、神の命の御言葉に立つ教会として、これからの歩みを新たにしていくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって今へお捧げします。